次に4番高橋側園議員。4番高橋議員。
はい、3つの提案ということで質問させていただきます。簡潔に、質問いたしますのでよろしくお願いいたします。いわゆる平成の時代もですねあと1ヶ月ちょっとということなんですが、喫緊の課題ということで、私なりにですね町長の所見を伺いたいんですが、まず一つ目、この通告書にもございま、記してございますけどね、平成の出雲崎の町並み、最後のですね、平成、最後の4月の出雲崎というふうなことでですね、これ予算はそうかからないと。それでストリートビューイングなり何なりの形でもいいんです。あるいは一枚のスチール写真を連続で重ねてもいいんですけどね、とにかく今空き家等々でもう本当に昔馴染みの家屋がどんどん減っていく。でそれも平成、の31年の4月時点でこうだというふうな形のね、形そういう景観をですね各集落なり、主要な道路なりあるいはまた非常にいいロケーションの場所からのその写真なりですねスチールなりこれはね当たり前のようで当たり前でないんですよ。で壊されてからしまったという状態だと思うんですね。ですからこれは予算的にそうそのかかるもんじゃないと思いますから町長のやる気があれば4月すぐできるわけですよ。いかがなもんでしょうかね町長。
町長、
たまたま今日ですね高橋議員さんのこの質問を受けておりますが昨日の新潟日報座標塾ね皆さんお読みになったか分かりませんが今新潟県立博物館ですね村の肖像と山と川を見た新潟これはね書いてありますように時代性やですね地域性がにじみ出ていて見飽きないというね記事が昨日たまたま載っておりました。その重要性は私もですねこの記事の通り十分認識をしております。そういう点におきましてもですねこれはやっぱり大事なことだと思うんですがその点につきましても松尾がですねやっぱり松尾の記録は出雲崎町史とかですね記念史とかですねあるいは主に製品された情報で保存しておりますがまた広報出雲崎もですねそういうですねいろいろな人の時代の流れあるいはまた周年節目のですね特集号を組んだりですねいろんな状態でですね発行しておるわけでございますが今すべて紙とデータで保存しておるわけでございますがこのデータをですね活用いたしまして今この記事にありますようにですねやはりやっぱりかつてのですね時代の流れをまた後世に受け継ぎですね次の時代を担っていただく皆さんからもやっぱり理解いただくという必要性は十分感じておるわけでございますのでこの件をですね今後どういう形の中でまとめ上げてですね一つ町の歴史を改めてですね町民各位からご理解いただくかということについては十分また検討してまいりたいと思いますし今までの記録の中にも相当ですね災害時なりいろんな問題のですね記録は残っているわけでございますのでその辺の整理と合わせてできましたらねこの座標塾にも書いてありますように町民の皆さんもねいろいろな意味で地域あるいは家庭それぞれの出来事の中ですね写真等で記録を残しておられると思うんですがねそういうものは町がですね収集しておらない隠れたですね本当に貴重な資料となるんじゃないかというふうに私考えています。そういう点も含めましてねやっぱり集大成のそういう記録的なものをですねやっぱり平成の時代も終わり新しい時代に移るわけですからその集大成をですね今後また十分検討する必要はないかと思います。記録としては随時残っているわけですが大事に保存されていると思いますので これをいかにまとめ上げるかということと合わせて、一般庁民の皆さんがね、まあ、いろんな意味の中におけるあれを持っておられるわけですから、そういうものの貴重なものも提供いただきながら、確立はその資料もね、まあ、法案をしながら、今後のですね、そういうものをやっぱり、記録資料を残すべくことも必要じゃないかと思ってますので、改めてまたご提案もいただいておりますので、検討してまいりたいと思います。
4番、高橋議員。
はい、ですね、せっかく今、町長そのようにね、認識されているってやということですので、一つ提案します。そうであればね、いろんなデータもあるというふうにおっしゃってましたが、私ね、やっぱり笑顔だと思ってるんですよね。元気になるのは。平成の笑顔みたいなことでですね、町民の皆さんの笑顔をね、ばーっと並べるぐらいなことでね、笑顔を見てね、怒る人いませんよ。で、笑うとね、皆さんみんないい顔になるんです。ですから、これはね、一つの切り口として、家屋もそうですけど、今、町長ね、今、たまたま今そうおっしゃったから、そこで今、一つ、もうここに何も触れてないですけどね、提案します。でね、これはまた意外といいんじゃないかというふうに自画自賛して言うんじゃ、じゃあ、自画自賛するんじゃないんですけれど、だけど、一つね、検討していただけないかと思います。意のあるところがある、意があるという、意欲があるということで、量としましてね、もう時間短縮で2番目の質問に入ります。2番目はですね、これはいろいろ担当から、担当課からですね、関係資料等々いろいろいただいておりますが、端的にここにも触れておりますが、町のその観光協会、これですね、できるだけ早く法人化すべきではないかなと。で、これはですね、職員の皆さんがやっぱりかなりの金額が、まあ、いわゆる観光部局に流れているわけですね。でこれはあっちゃならんはず、あっちゃならんことですけども、あとからいろいろな形の弊害が出ては困りますから、やはり、私は早急にその辺は検討の、に入るべきではないか、でですね、下手するといろんな関係資料から読み取れるのはですね、下手するとそのイベントのイベントが業者への丸投げみたいなね、感じにも受け取れかねないんですよ。でそれじゃあね、独自のアイデアなり何なりというものが生まれてこないんじゃないかな。で、ければもうみんな金太郎飴みたいな、同じようなものが全国どこにもあるみたいなね、それでは出雲崎、せっかくのその投資をした金をぶっ込んでるわけですから、それのその費用と効果を考えますと、やっぱり独自のやっぱりそういう施策が必要ではないか。でただそれにはスタッフがね、やはりいるわけですよ。でそう簡単にそのスタッフがその要請されないという問題も当然出るでしょう。しかし一応法人化というね、一つの目標を作っていただいてですね、そうでないとなかなかね、職員はイベントのための職員ではないはずなんで、いろいろなところに、つまり町民のための職員であってほしいわけです。一イベントのためのですね、駆けずり回っているようなことでは私は違うんじゃないか、そう思います。この辺どうでしょうか。
町長。
基本的にですね、そういう高橋議員さんのご提言のような形で進むことはですね、最も理想的でありですね、本当にまたそれぞれのアイデアなりを結集したところの観光振興なり地域振興につながるということなんですが、しかしなかなか道のりはですね、厳しいわけです。まあ、今高橋議員さんがおっしゃったようにですね、法人化に関わるですね、いろいろなやっぱりスケジュールといいましょうか、順序をですね、若干ちょっと申し上げさせていただきますと、非常に厳しいということでございますが、厳しいというのではなくて前向きに考えていただければなと思っています。しかしこの壁を破るには大変ですね、大きな問題課題を抱えているなというふうに考えています。まず県内のですね、法人化の現状をお伝えしますとね、県内では今 18の観光協会がですね、一般社団法人または公益社団法人となっています。まあ、これはまだ法人化の時代の流れでございますので、まあ、そういう形になってなりつつあるんでしょうが、出雲崎町のですね、観光協会会員個々にはですね、かなりのですね、温度差が感じられておるわけでございますので、まず観光協会の会員各位のですね、やっぱり合意形成がいかになされるかということがまず基本になってこようかなというふうに、まあ、考えているわけです。まあ、法人化、まあ、当然ですね、そういうことになりますと、その協会におけるですね、兼用する、まあ、教育なるですね、リーダーシップを持った人が対処しないとですね、なかなか難しいんじゃないかというふうに考えています。まず今申し上げましたように、法人化にですね、なるまでのステップを申し上げますと、第1といたしまして業務内容の、まあ、検討ですね、これを進めることと、その中では独自性自主運営の色合いが自主性独立性ですね、この色合いが強くなるですね、組織でなければならない。第2としてはですね、組織事務局体制の検討、これを進めなければならない。そして、事務局職員を専従で採用する体制とですね、財政的な裏付けが必要となってまいるということでございますし、さらに法人の移行手続きと職員採用とかですね、活動拠点の確保、これがまあ必要になってくるわけでございますので、まあ、なかなかですね、ハードルは高いと、厳しいというふうにまあ考えています。今観光協会の財源はですね、議会の皆さんからもご理解いただきながらですね、約8割がですね、町からの補助金となっているという現状でございます。まあ、自主法人になるためには自主財源のですね、比率を上げていなければならないわけでございますので、当然ですね、会費なり出資金、これを検討しなければなりませんし、また行政主導で進めてまいりますとですね、過去にも過去の例としていろんなところで観光協会や、まあ、あるいはですね、いろいろなことをめぐってですね、責任の、まあ、なすり合いというような、ね、大きなまた問題も生じておるということもお聞きしております。まあ具体的にですね、この組織に、ね、移行するかどうかということは、まず観光協会のですね、役員会や総会がございますので、まあ、特に今回ですね、議会でもこういう提案があったということをですね、会員の皆さんにお伝えをしながらですね、確認、いつの確認をしてまいる必要があるんじゃないかと思っています。まあ、将来的にはですね、やっぱりご意見のようにね、法人化されまして、申し上げますように、経営の視点に立ってですね、独自性の観光振興なりですね、いろいろな関わる活性化を求めながら、雇用創出なりですね、いろいろ面にプラスアルファが生ずるような果実が得られるようなですね、方向で進んでまいるということが、まあ、必要ではないかと思ってますので、まあ、できましたらですね、役員会総会においてですね、前向きにですね、こういう問題を取り組むという会議室のですね、確認ができれば、行政としてもまた後押しをしてまいりたいと思ってますので、よろしくお願いします。
4番、高橋議員。
わかりました。次の質問入ります。ここはさらっといきますので、3つ目の提案に入ります。やっぱりその前にですね、今のことにおきますとね、やっぱり町長おっしゃるようにね、観光協会はこれはハードル高いのは分かって、私もあえて申し上げているつもりです。ですけど、やはりこういう問題をやっぱり、石を投げませんとね、提案をしませんと今までのままで、いいのかっていうと、私はね、良くないと思ってるもんですから、やはりこれはやっぱり、一石を投ずるべきであるということで申し上げました。3つ目に入ります。3つ目が次の世代を担う若い町民を育成すべきではないかということでの質問をさせて、提案をしたいと思っております。 このことについてはですね、同僚議員も過去において質問されておるんですが、私も29年の6月議会で、違う形でね、一回質問しております。で、まあ、町長はその時に、町人仕事総合創生総合戦略ですか、そういうのをもとにですね、やってるんだということなんですが、私ね、あの時もちょっと触れたんじゃないかと思うんですが、町人仕事総合戦略はいわゆるその交流人口定留人口等々を増やそう、つまりどちらかというとですね、外向きというかね、外からのあるいは外へ向けてのというこのことでして、この総合戦略町人仕事のこのので一つね視点が欠けていると思いますのは、内側のつまり今の現町民のここに住んでいるですね、出雲崎町民のところをどう、まあ、いわゆるスキルアップなりレベルアップなりね、パワーアップなりというところがですね、私には欠けているように見えるんですね。でそれを、前回の時は昔のその何とか委員会を作りませんかと、町おこしですか、町おこし委員会はどうですかというふうなことを申し上げたかと思いますが、今回私はねここで、小中学生の提案にをその特に重要視すべきではないかというふうに私は申し上げているのはですね、やはりあともう何年もしないうちに一有権者になるというのが一つです。私のこれを大事にすべきだという。それから私は議員にここでの場に立たせていただくようになって、この、まあ、以前とは違ってですね、この2年、今回もそうなんですが、中学生の皆さんなりいろいろなですね、一人一人のね、意識なり何なり非常に明確でなおかつ非常に鋭い内容がいっぱいあるんですね。でこれをねこのままただイベントの一環だみたいなことで、学校行事の一環だみたいなことで終わらせるには正直もったいないと同時に、あと、第5次の総合計画が来32年で終わるんですね。ですからそういうことも含めましてね、私は一つの提案をさせていただこうと思ったのはそこなんですね。次のことを睨んでね、やはりこの生徒さんの問題意識をこう一生懸命もっと育むような施策がその中に組み込めないか組み込めないかで、これはねそんなにその大問題になるようなことじゃないと思ってるんですよ。でね、私は先にねちょっと申し上げ、なんですか、優秀な方にはね、私はねただよくあるのは図書券だとか何とか賞をやりますなんていうことじゃなくてね、それの関連した町日本の中の先進地に友達なり何なりで1週間なり何なり行ってきなさいと、その代わり必ずそのレポート出せということでね、つまりせっかく持っている問題意識をもっとね違うところと比較させながら、子どもたちがですね、小中学生の皆さんがもっと問題意識を伸ばしてね、なおかつ町に還元する。でね、この学生小中学校の時行った時にあんなことあったなというのは必ず大きくなってですね、彼らのいわゆる原風景なり原体験になって何十年後かのこの地域に必ずね還元されるんではないかと思うんですよ。やっぱりこれはね長い目で見てやはり彼らをにエールを送るという形を私は取るべきではないかと思うんですが、その辺、事前通告の内容とちょっと、表現が変わった言い方で申し訳ないんですけど、その辺の町長の、所見はどうでしょう。
町長、
まあ今ですね、ご質問いただいておりますように、町人仕事総合戦略もですね、いよいよまた策定、新たなる策定の時期を迎えておりますし、また32年度のですね、仮想計画、あるいはまたですね、第6次のですね、江戸崎町の総合計画、これらの、まあ、策定が予定されておるわけでございますので、 まあ、やっぱり高橋議員さんのご意見の中にありますようにですね、これらの事業の策定はですね、近視眼的なものの見方、思想じゃなくてですね、時代はですね、刻々と大きく変わるわけでございますし、また町民各位もですね、各階層なり、あるいは職種なり、あるいは子どもさんなり、いろんな皆さんはいろいろな考えを持っているんですよね。だからそういう考え方をいかにですね、公約数的なものにまとめ上げるかというのが、これからの総合戦略なりですね、あるいはまた、ですね、創生戦略なり、いろんな面に反映していかなければ、まあ、できる限りですね、やっぱり我々行政側でやるんじゃなくてですね、視点ではなくて、あらゆる観点からですね、そういう皆さんの意見を総合的に集約しながら、その中に盛り込みながらですね、やると。これはまあ基本なんですよね。まあ、その中におけるですね、全てがですね、100点満点ではいかない点もあるんですが、まあ、大方ですね、また私たちが策定した総合戦略もですね、順調にですね、目標を達成しつつあるということでございますし、まあ、総合戦略もですね、それぞれってやる。まあ、その中で、まあ、高橋議員さんおっしゃるようにね、特にあの子どもさんたちのね、ご意見等を一つまた聞きながらですね、そういうものに反映すべきじゃないかと、まあ、十分趣旨はご理解いたすわけでございますが、まあ最近はですね、先般も消防署の皆様がね、議会傍聴され、あるいはまた議会の皆さんとですね、交流も進めておられるわけでございますので、まあ、そういう中におけるですね、やっぱり政治の皆さんがどういうですね、お考えでおられるのかというようなこともですね、十分また学校側ともですね、その議会傍聴、あるいはですね、これは子ども議会ですか、子ども議会が今年5回目となるんですかね、こうやったんか、そうですか、これ議会の皆さんとやるんだな、はい、それだったらもう十分ね、もうしっかりと意見を受け止めていただいて、議会の皆さんのやっぱりこの戦略、総合戦略の中には当然反映されるわけでございますので、ぜひご意見をね、議会でもそういう発言をしろし、皆さんから積極的にね、次の出雲巻の時代を背負う、大事なんですよ、宝だから、しっかりと意見を提出する、まあ、あんた方の意見をまた尊重しながら、今後の町づくりにね、大きくまた取り上げていくから、一つ提案してくれと、ぜひ一つまた皆さんの方でお願いしてもらいたいと思います。そういうものも含めてですね、やっぱり私はこれからの今申し上げますような加速計画、あるいは総合戦略、あるいは創生戦略の中に織り込んでまいりたいと思いますので、私たちも積極的に、また教育関係もですね、接触しながら意見を調査する、皆さんからも調査していただきながら、そのものをですね、戦略の中に反映をするという方向で進めてまいりたいと思いますので、改めてですね、意見調査よりもかえって逆にそういう機会の中で活発な発言をいただくことが最も基本じゃないか、大事じゃないかと思ってますので、よろしくお願いします。
4番高橋議員、
町長の答弁は意味は分かるんですけどね、これは私の意見で、個人意見で去年の感想なんですけどね、何しろその子ども議会は中学生の皆さんは非常に一生懸命なんですけども、私ら執行の、 その権限ないわけですからね、議員としては何もそのね、これはできるとかということは言えないわけですよ。やはり 町長が執行権を持ってるわけです。だからどうしようもない、だから意見はいろんなものが出てもね、やはり限界があるわけですね。だから私はそれを何とか実を結ぶような形を生かせるような形でね、ただそれで聞き捨ておくみたいなことが今の子ども議会ですよ。でこれはもったいないんですよ。それで今申し上げてるんで、その件町長ちょっと認識をちょっと変えていただいて、チャンネルをきちっと変えてですね、やはりこれはね、やっぱりせっかくのいいものをもっと育てる、で1人や2人じゃなくてね、その皆さんがいずれはね、次のこの町を背負ってくれるんですから、ここはなんとかね、いい有効施策を講じるべきではないか、そのことを強く言いたいんですが、提案をしたいんですが、どうでしょうかね。最後もう一回、
町長、
これはね、議会と執行者という関係と同じわけでございますが、まあ、執行者は、まあ、私たちでございますがね、やっぱり執行者の独自的なですね、独断的なものは全くですね、相入れないわけでございまして、 やっぱり議会の皆さんですね、そういう皆さんのもういろいろなご意見等を集約しながらですね、選択に割り込む、またですね、各町民各位のね、いろいろなご意見もあるわけですよ。執行権があるなしに変わらず、この町の住民としてですね、やっぱり今日構え、これからの生活をですね、いかに充実させるかということに対する、行政に対する大きなですね、期待なり、まあ、希望があるわけでございますので、そういう点は、もう謙虚にしっかりと受け止めて、ね、本当にしっかりと受け止めて、皆さんのものを幅広く、できる限り入れながらね、本当に出雲だけ町住民総意のですね、やっぱりこれからの町づくりというのを考えていかなきゃ、当然執行者は何の考えじゃなくて、広く幅広くですね、もう町民各位の意見をもう謙虚に率直に受け止めながらね、これからの計画の中に織り込んでまいりたいと思いますので、まあ、ぜひそういう点は気兼ねなくガンガンとバンバンと一つご意見を申し上げていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
4番高橋議長、
はい、遠慮なくとか、なんかすごく耳障りのいい言葉が町長答弁には入りますが、しかし、まあ、とにかく3つの提案はですね、簡潔に、申し述べ、そして、いろいろ町長の所見を伺いましたけどね、これ私本当に喫緊の課題だと思ってるんです。でぜひともそれは検討していただくべくお願いをして、私の質問を終わります。